医の皆様、こんにちは。キョウリン製薬がお届けするキョウリンシンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
キョウリン製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、キョウリン製薬はキョウリン製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康はキョウリンの願いです。
シリーズ、コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の37回目、頭痛と題して、読売ランド経由病院院長、荒木信夫さんにお話しいただきます。聞き手は東京大学消化器内科教授、藤代光弘さんです。
コモンディジーズ診療、昭和から令和への変化ということで、本日は頭痛を取り上げたいと思います。荒木信夫先生をお迎えして、伺ってまいりたいと思います。荒木先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先生、頭痛の診療ですけれども、はい、まず診断のことについて教えていただきたいと思うんですが、
は
い
は
い、
頭痛の診断は国際的に一応基準が決まっておりまして、はい、1988年から国際頭痛分類っていうのがされてます。で、片頭痛とか緊張型頭痛っていうのが多いわけですが、だいたい日本人では緊張型頭痛が 20%、はい、片頭痛が 8% と言われております、はい、で、その片頭痛がやはり一番患者様の苦痛が多い疾患でありまして、
はい、
で、この診断が問題になるわけですが、診断上ですね、4つの特徴のうち2つ満たせばいいという条件と、はい、もう1つ付随の2項目があって、それを一つ満たせばいいということなんですが、
はい、
片側で拍動性でかなり強い頭痛であるということと、
はい、
日常的な動作で、悪化すると、
はい、
動くと悪くなるという、はい、その4つの項目のうち2つを満たせば、片頭痛で、
はい、
で、その中で音信、まあ、吐き気や嘔吐があるということか、あるいは光や音に敏感になると、過敏になるという、うん、この2つのうちの1つがあればいいということで、その第1群の4つのうち2つ、
はい、
第2群の方は吐き気や嘔吐、あるいは音過敏、光過敏、どちらかあればいいということで、片頭痛の診断となっております。
その診断基準に関しましては大きく変わってるということ
は、これは変わって
ないですね。私自身も片頭痛持ちで、たまにこう線キャン点が出て、 そして片頭痛になることあるんですが、その線キャン点というもの自体は診断に入って、
線キャン点はですね、前兆前兆のある片頭痛の診断には入るんですけど、前兆のない片頭痛がまあ大体8
割、はい、
前兆のある線期反転がある方が2割ぐらいなんですが、一応両方とも片頭痛でいいということなんですね。それだと一番多い緊張型頭痛はですね、
はい、
この片頭痛と裏腹の診断でありまして、片側で悪動性ってありましたけど、両側性で締め付けられるような頭痛で、
はい、
で、強さはあまり強くなく、
はい、
体を動かしても悪くならないと、帯同によっては増悪しないというのうちの2つあればいいということで、はい、あと音信や嘔吐はないとか、
はい、
光過敏、音過敏はまあ普通ないと、
はい、
まあ、あってもどっちか一方しかないとかっていうことで、まあ、診断基準というのは一応そのように決まっております。
はい、そうしましたら、片頭痛、こちらの治療法ですね、はいはい、まあ、変遷はあるんでしょうか。
はい、だいたい2000年頃からですけど、脳内のセロトニン受容体の中のですね、特定な部位に作用するトリプタンというのが使われるようになりまして、はい、急性頭痛発作の時にはですね、非常に効く薬でございまして、
はい、
これはずっと使われております。で、まあ、2020年ぐらいからですから、まあ、令和になってからですね、
はい、
片頭痛の予防療法というのが行えるようになってきました。で、それはですね、研究が進んで、片頭痛の病態にあるペプチドであります、CGRP というペプチドが関係していると、はい、いうことが分かりまして、その CGRP に対する抗体、 はい、あるいは CGRP 受容体っていうのがあるんですけど、それに対する抗体を使うという治療法です。で、この CGRP というのはカルシトニンジンリレイティッドペプタイドというのの略なんですが、はい、その CGRP というペプチドは37個のアミノ酸からなってまして、偏頭痛に関係する三叉神経ですね、はい、その三叉神経に存在していると。で、この物質を投与すると発作が起きるということも確認されておりまして、うん、で、偏頭痛にはこの CGRP が深く関係しているということが分かりまして、うん、CGRP に対する抗体あるいはその受容体に対する抗体を行うことによってですね、発作回数をかなり減らすことができるようになりました。で、それまでは仕事を休まなくてはいけなかった患者さん方が、ほとんど休まなくてもいいような方も半数ぐらい出てくるということで、
はい、
まあ一月に1回注射は必要なんですけれども、まあその病院に一月に1回行かれる、あるいは、はい、今自己注射もですね、できるようになってきておりますので、自宅でも行える治療であります。まあ、そのようにですね、CGRP に関する薬が、まあ、すごく出てきて治療が変わったわけですが、実は最近 CGRP に効抗する薬剤であるゲパント類っていうのがありまして、はい、これが日本でも承認されまして、12月頃から使えるようになってきております。これは偏頭痛の発作の時にも効きますし、発作の予防効果もあるということと、うん、あと経口薬でもあるということで、いろんな治療法が出てまいりましてですね、
はい、
偏頭痛の治療もその急性期の治療と予防療法ということで、まあ、新たな展開が出てきているというところで、まだこれからどっちがいいのかということが分かってくるかと思います。
ありがとうございます、はい、平成にかけては、まあ、発作に対する治療が行われていたのが、令和に入ってから、まあ、予防もできるようになってきた、
はい、
で、抗体薬ということで注射薬であったんですが、はい、最近出てきたレセプターに対する拮抗薬に関しては傾向もあるということで、
はいはい、
予防から発作までカバーするということ で、
ね、
素晴らしいお薬が出てきたなというふうに思います、はい、この予防の適用みたいなものっていうのはどういう方に対して、
ま
あ
ね、
私なんかもたまに起こりますので、じっとしてますと自然に良くなるので、
はい、
薬飲まないことがほとんどなんですけど、はいはい、何かそういう予防の適用を教えていただけますでしょうか。
はい、これはですね、はい、実は保険適用になるには今まで使われた予防薬っていうのがちょっとありましてですね、はい、ベータ遮断薬とか抗痙攣薬とかですね、
はい、
他にも2種類ぐらいあるんですが、はい、まあ、その予防薬を使ってで、まあ、2剤効かなかったら使うとかですね、そういう一応足かせは一応あるんですね。ただ今頭痛専門にしている先生方はもうそういうことをしないで最初から使ってあげた方が患者様にはいいんじゃないかという意見は出ておりますが、まだ保険適用には一応他の、一番多いのは抗痙攣薬のバルプロ酸とかですね、
はい、
あとベータブロッカーのプロプラノロールとかそういうものを使って無効である方に使っていいという、はい、まあ、縛りはあります。
なるほど、分かりました。そのあたりも今後クリアになってくるところですね、
はい、そうですね、
はい、続いて群発頭痛についても教えていただけますでしょうか、
は
い
は
い、
群発頭痛というのはですね、偏頭痛の20分の1から50分の1ぐらいの頻度なんですが、
はい、
すごく有効な治療がトリプタンの中のスマトリプタンという皮下注射の製剤があるんですが、
はい、
これを使うとですね、大体病院で打つともう目の前に5分から10分ぐらいでも効いてきて亡くなったということになります、まあ、非常に有効なお薬であります、まあ、この群発頭痛というのは患者さんの数は少ないんですけど、偏頭痛より極めて強い頭痛でですね、
はい、
もう痛くて転げ回るぐらいの頭痛であるんですけど、必ず一足だけなんですね。でこれが偏頭痛との違いで、偏頭痛は両足の人もいるんですけど、
はい、
これは必ず一足 でその頭痛の側にですね、付随症状が必ずあるんですね、目が充血するとか涙が出るとか、あと額に汗をかくとかですね、はい、そういう自律神経の症状がありまして、あともう一つですね、非常に落ち着きのない興奮した様子というのが出ることが特徴なんですね、うん、で、まあ、このどっちかあればいい、自律神経の症状とその落ち着きのなさとどっちかあればいいんですが、そういうことで三叉神経自律神経性頭痛という大きな枠組みの中に入る頭痛なんですね、
は
い、
なるほど。
で、そのスマートリプタンの皮下注射とともに酸素 素をですね、7リットル、1分間に7リットル吸入すると、まあ、これでもまあ10分から15分で頭痛が消えると言われておりまして、
はい、
で最近は在宅酸素療法の機械が発達しまして、7リットルまで出せる機械が出てまして、それは保険適用にもなってまして、自分の家で治療ができるということで、特に群発頭痛は夜間に強い発作が寝てから起きることが多いので、まあ、非常にその在宅酸素療法、酸素を吸ってるうち頭痛が消えていくということで、患者さんは楽になったとよく言われてます。まあ、そういうことで、はい、これは酸素療法はまあ、昭和にはあったんですけど、
はい、
まあ、自宅でできるようになったのは、まあ、平成で、令和まで続いてるということですね。はい、
そうしますと、在宅酸素療法が今行われるようになってきておりますので、群発頭痛で夜間救急外来にかかるという患者さんも極めて少なくなっているような状況なんでしょうかね。
そうですね。まあ、はい、スマトリプタンの自己注射も一応認められているので、はい、まあ、多い方はですね、もう毎晩のような方はスマトリプタン自己注射、あるいは在宅酸素療法。
はい、
ということでやっております。
はい、そうしましたら最後に薬剤の使用方による頭痛についても教えていただけますでしょうか。はいはい、
この、まあ、頭痛治療の、まあ、一応盲点と言えるような頭痛なんですが、
はい、
薬剤の使用方による頭痛、いわゆる薬物乱用頭痛とも言うんですけども、
はい、
まあ、これがですね、鎮痛剤とか、もともとが片頭痛あるいは緊張型頭痛で、鎮痛剤とかトリプタンの使いすぎで起きる頭痛なんですね。
はい、
で鎮痛剤ですと大体、3ヶ月以上の間、月に15日以上服用していくとなってしまうんですね。でトリプタン製剤ですと3ヶ月以上、月に10日以上使用しているとこの薬物乱用頭痛になってしまうということで、うん、まあ、非常に厄介な頭痛であります。はい、で頭痛の治療薬で頭痛になるという非常に大変な事態なんですが、これは今まではですね、その原因になっている薬剤をまず中止していただいて、はい、これが大変なんですけど、で他のトリプタンでなっている人は鎮痛剤で治すとかですね、はい、あるいは先ほど申し上げました予防薬ですね、はい、バルプロ酸とかベータブロッカーですね、というものを使って治療するっていうのが、まあ、常道だったんですが、
はい、
実はこの CGRP の関連の抗体薬がですね、非常に有効だということが分かってきておりまして、
はい、
薬剤の使用方による頭痛もですね、 CGRP 関連の抗体薬で治療すると非常に良くなる方が多いというのが今分かってきました。で大きく変わってきているところですね。
はい、荒木先生、本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シリーズコモンディジーズ診療、昭和から令和への変化の37回目、頭痛と題して、読売ランド経由病院院長荒木信夫さんにお話しいただきました。聞き手は東京大学消化器内科教授藤代光弘さんでした。
それでは杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。